引用箇所、ヨハネ伝の10章17節18節、新約聖書の181ページです。ヨハネの福音書10章17節18節。私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度売る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。次のページ、27節から30節までお読みします。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は、すべてに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。
今愛するアクトヒロシ兄弟は、人間は現実でないものに対して恐れを感じたり不安を感じたりすることはあり得るということです。確かにそうなんです。けども人間は恐ろしい現実の中にいても、喜びを持って希望を持つことも事実なのではないでしょうか。人間の証を聞くと、やっぱり人間そのものはもちろん大したものじゃないけど、イエス様は素晴らしいとしか言えません。今朝も七人の兄弟姉妹線路を受けまして、一人一人について考えてもね、やっぱり嬉しくなります。主は奇跡をなすお方であり、働いておられる。その後で急にまた記念会になっちゃったんです。全然予定していなかったし、伊藤テロ兄弟、一年前に召されまして、からも何回も何回もここまでに来たんです。本当は一人で絶対に来られない。ですが車に乗せてもらって、お医者さん、いつも神田恵子さん一緒に乗って点滴しながら運ばれてしまったんです。だいたい一番ね、チロのところで座ったんです。けど時々もうあんまりもう疲れ果ててしまって寝ちゃったんです、ここで。けど顔は輝いていました。社会人として敗北者だったでしょうし、家族に捨てられてしまったし、誰ももう会いたくない、面倒見ようとしなかったんですけど、彼はイエス様のことを聞いたとき、一遍に変えられ、悔い改めてイエス様を信じ、希望を持つ兄弟になったんです。見舞いに行った人々はみんな元気つけられました。兄弟は一年間一生食べられなかったんです。全然。ねえ、テロ大変でしょう。いえ、大変じゃない。御言葉を食べています。いつも喜んで話されました。こういう証を聞くと本当に嬉しくなります。けども人間の証よりも、イエス様の証の方がいいじゃないかな。もちろんイエス様の話された言葉一つ一つは全部イエス様の証です。今の読まれました箇所もそうなんです。ヨハネ伝七章とはやっぱりイエス様の証そのものです。先々週私たちはイエス様ご自身について考えました。イエス様は自分自身についていろいろなことを話されました。私は良き羊飼いです。偽物ではない、雇い人 なのではない。私は門そのものです。天国に入る唯一の道です。盗人でもないし嘘つきでもない。三番目、私は父の家の息子である。冒涜者でもないし詐欺師でもないとイエス様は明かししてくださったのであります。その後でイエス様は自分のしてもらいたい迷える羊についても話されました。イエス様のように厳命を行った人はもちろんいません。私だけが良い牧者であり、ただ私一人のもとにのみ本当の満足がある。私だけが唯一の道であり、私を通らなければ誰も父のもとに行くことはできません。私だけが父と一つになっているものです。私は常しえの神そのものです。まあ、イエス様がその厳命によって本当のこと、まあ、真理を語っておられたということをイエス様のよみがえりこそが証明しています。次のように証しできる人間は本当に幸せです。私はイエス様が良い羊飼いであることを確信できる。イエス様は私の牧者であり、私はこの主に信頼し、その主に従いたいと。また私がイエス様が唯一の道であるということを確信します。イエス様お一人だけがあるよる問題の解決そのものです。イエス様の身元に来て後悔した人は一人もいない。また私はイエス様が約束された救いの神であることを確信できる。イエス様は常しえなる神です。というのはイエス様は私のわがまま過ちを許してくださり、私に永遠の命を与えていてくださったからです。イエス様はまず自分自身について明かししてくださったのです。その後で、まあ、先週ちょっと見てきましたけど、ご自身の羊たちについてもイエス様は語られたのです。羊となっている人たちについては次のように、まあ、三種類のことを明らかにしておられます。すなわちまず第一に、彼らは私の声を聞き、その声を知り、そしてその声を聞き分けます。二番目、私の羊たちを私はよく知っており、そして私は彼らによってよく知られている。三番目、私の羊たちは私に従います。従うべきであるじゃない、私の羊は私に従います。そしてイエス様のもう一つの証とは父についての証です。今の読まれました箇所を見るとイエス様は父についていろいろなことを言われました。父という言葉はヨハネの中でよく出てくる言葉です。80何回も。イエス様は父について三つのことを言われました。第一に、私は父を知っている。第二、私の父は私を愛している。第三、私の父はすべてに勝って偉大である。まあ私の願い、まあ切なる祈りとは何であるかと言いますと、今日来られた一人一人は、イエス様の父とは私の父である。と確信を持つことです。 イエス様は父についていろんなことを話されました。もちろん聖書全体を見ると分かります。神の定義を何もしておりませんが、主なる神の本質、主なる神の性質についてたくさんのことが書かれています。例えば、主なる神は限りない力を持っています。主なる神の知恵は完全です。主なる神は 100% 信頼でき、また信頼に値するお方です。主なる神は徹頭徹尾神聖なお方です。まあ、主なる神は自然の中にご自身を表しておられ、また多くの預言者たちに与えられた御言葉を通してご自身を明らかにしておられました。しかしながらイエス様を通して父は自分の偉大さを、恵みを、愛を明らかにしてくださったのです。ただお一人の真の神だけが存在しています。そして聖書はその他の多くの神々を偶像、あるいは悪霊と呼んでいます。まあ、人間の作った思想と言ってもいいかもしれないけども、人間はいろいろな偶像を作ったとしても、いわゆる神意識を持っています。人間は誰でも無意識のうちに神の偉大さについて何かを感じています。被造物の背後に創造者である神が存在していると感じています。そしていつの時代でも救われたいと願った者が実際に救われたというのが秩序であります。恵みを切に願い求む者には恵みが与えられます。探せ、そうすれば見つかる。恵みが与えられる者はそのことを通して主なる神を知るようになります。もちろんイエス様はここで、私は私の神を知っていると言わないで、私は父を知っている、天と地を創造された万物の作る主、万物の支配者とは私の父だよとイエス様は明かししてくださったのです。まあ、このことを聞いたとき、当地の聖書学者たち、パリサイ人たちは怒り狂いました。そしてこれはイエス様が十字架につけられた理由になったのです。イエス様は全てを支配したもお方とは私の父であり、そして私はこの父と一つです。二番目のイエス様の言命は、私の父は私を愛している。前に読まれました七章の十七節ですか、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。まあ、別の言葉で表すならば、イエス様は次のように明かししました。私は父の主要関心です。父の愛は私に集中されています。私は父の喜びそのものです。まあ、今まで誰一人そのような言命を行ったことはないでしょう。だからユダヤ人たちはそれを聞いて怒り、実説によると彼は悪霊に使われている、気が狂っていると。